いやー、中澤雅智です。
おー、笠谷浩二です。
また話題から入る必要になっちゃったはい、ですね、
はい、笠谷浩二と中澤雅智ですよ。
はい、前回の放送聞いたんですよ。
11月1日
そうです、1日の放送聞いたんですよ。
はい、
いやー、ほんとびっくりするぐらいひどかった
それね、僕も心当たりある、うん、
あの本当リスナーさんの皆さんにっていうか、むしろ稲妻イレブンが大好きな人にごめんなさいって言いたい。僕本当に稲妻イレブン好きなのに、全然説明できてないって思って、
あの11月1日配信分の後半、中澤雅智のパートのターンでね、稲妻イレブンの、第1話ぐらいのあらすじを必死で語るってい う、
いや、もっと語りたいこといっぱいあったんですよ
そして僕が MC 業を放棄するっていう
青春アニメとしての極上さとかさ、主人公のみんなからへの愛されっぷりとかさ、もう言いたい魅力がいっぱいあったんですけども、なんかあらすじ言ってるだけで力尽きちゃって、過ごしちゃって。本当ごめんなさい。
時間も尽きちゃったからね。あれはね、あれはもうね、本当に歴史に残るような放送。あれね、僕2回か3回聞いたもんね。編集入れると4回聞いたもん。いやー、ね。
好きな分ね。ダメだよね、こういうのちゃんとしないと。
うん、僕この前さ、
はいはい、
爪やすり
急にライトに変わったの。
爪やすりを買ったんです、
はいはい、
爪やすりってあるじゃないですか。
あるね。
爪切りの裏側についてるようなやすりだけのやつ、うんうん、あれを買ってね、でこう爪結構僕割れやすいっていうか、こうなんていうの、この指の横、逆向けとかになったりするところが、結構ね、弱くてね、ポリポリなるわけ。
なるほど。
で、もうちょっとケアをしたいなって思って、
はいはい、
ケアをしたら絶対モテるはずだって思って。やっぱりモテる男もモテる女も爪やすりって言うからさ。
聞いたことない。
言うんだよ。
ああ、言うんだよ
。で、爪やすりを買ったわけ、
はい。
で、一生懸命爪を磨きながらね、自分を磨いてますっていう。
落ちよえ、
これからも自分磨きを続けてまいりますっていう、まあね、うん、まあ、今回さ、ご存知の通り、
はいはい、
まあ、4周年記念の回だから、
うん、
ちょっとまあこれからの抱負もやんわり織り交ぜつつね、
はいはいはい、
やっていこうかななんて思って、どうしても爪やすりの話がしたかった、うん、
じゃあまあね、そんな感じですけども、今回も始めていきましょうか。
いつも通りといつも通りじゃないところを織り交ぜつつ今回も参りましょう、はい、プロジェクトワンサイズポッドキャストバラエティ
ーシャープ145なんとか実験室4周年記念メッセージスペシャル。
どうも、自分磨きの習慣として常に日常会話を楽しんでます粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、自分磨きの一環としてやっぱりいろんな作品、アニメとかね、映画とか見ております。それと自分を比較してどうすればいいのかみたいな感じで連播してます、中澤雅智です
ね。僕も普段くっちゃべってるだけのように見えたりとか、
うん、
まあ、中澤雅智も普段テレビとか映画を見てるだけのように見えますけど、うん、その一つ一つも自分磨き。
そうなんです。
だから周りで見てる人すいません本当ね、何にもやってないように見えて意外とちっちゃいところ気にしながら毎日やってますよ。
いろいろやってますよ。
そういう4年間でしたかね。
はい、
そうじゃないかな。
もういや、
まとめるには早いか。
まだ
もうちょっと後に考えていきましょうかね。改めまして、この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二と声優中澤雅智のプロジェクトワンサイズがもろもろの実験を繰り返しつつ、フリートークを中心に楽しくお送りしてまいります。
はい、
いやね、何はともあれ、特に大きな事故もなく、うん、4周年記念迎えました。おめでとう、ありがとう。4周年といえばだよ、
はいはい、
もう大学生も卒業するぐらいですよ。
そうですよ、
留
年したら別だけど、
あ、僕5年間行ったしね、
うん、
あ、いろいろある。4年もありゃさ、オリンピックも一周してまた来るわけだから。
来るわけだよ。
結構さ、4年っていう時間も長かった、
うん、ね、
だから
ね、そうね、
そういうのをこう噛み締めたい思いもあって、今回はもう結構力を入れましてリスナーさんからメッセージを募集させていただきました。
はい、
うん、どうだった、メッセージ募集してみて。
ね、
募集してみた感想はどうだった。
募集してみた感想は、まあなんか あの宣伝とかさそういうのに力入れるのはいつものことだからさ、うん、そんなにあのないけれども、でもいつも通りやってることだからさ、逆になんかちゃんと来てんのかな、これで来なかったらどうしようかなみたいな不安感はさ、うん、脱げないわけですよ。
本当、うん、ね、僕もブログにガンガン書いたりとかしながら、ね、しつこいのかな、どうなのかなって
そう
ずっと探りながらね、うん、でもメッセージが欲しいのは確かだから、まあそわそわしたね、
した
なんだか、うん、本当にこうさ、自分の誕生日の日に誰か祝ってくれるかなみたいなそういうドキドキね、うん、なんかあのすいません祝ってほしい、でもそんな大声で祝ってとも言えないみたいな、なんかそわそわそわそわした感じでね、
なんか毎日ブログに書くのもなんかあれだしねみたいなね、
そう、うん、いろんな思いを込めながら今日収録に挑みましたけど、
はい、
いただきましたメッセージ、
イエーイ、やったー、よかった、
ね、本当にね、僕の知り合いがやってるポッドキャストでもね、うん、まあ僕以外にメッセージを書く人がいないとかそういうこ現状とかを見てて、だから、まあ、あの一生懸命もうしつこいぐらい本当に、うん、あのメッセージ募集っていう告知をして、
はい、
でその結果としてメッセージが来たってことは本当に嬉しかった。
いや本当に良かった、
本当にね、うん、あの本当にありがとうその気持ちがもう今込み上げてますけど、
う
ん、
本当にそうですね、
はい、なので、まあ、早速ね今回は本当メッセージ来たので、メッセージを中心にやっていこうかと、
はい、
もう僕の最近あった詰め合わせの話とかも本当どうでもいいんだメッセージをね読んでいきたいと思います。
はい、
1通目はじゃあ僕から読もうかな。
あ、はいはい、
ラジオネームララさんです。
あ、ララさん、はい、
件名とか言ってすげえそんなとこ読まなくていいんですけど吉野おめでとうございます。
ありがとうございます。
あまりのメッセージくれくれ攻撃に PC の前でコーヒーを吹き出しそうになりましたっていう、ここ最近の配信で一番面白かったです
あ、強制あったからね。
本当は、31日、10月31日と11月1日ね、
そうですね、
もう込みで、メッセージください、メッセージくださいっていうのばっかり言ってたんで、うん、それはまあね、あの、聞いてる方もなんてことって思いますよ。
なるわ。
いや、もうね、本当しつこかったけど、でも、コーヒーどうでしたか、吹き出さなくてよかったかな、
よかったかな。
パソコンの前で聞いてる人なんですね、この人はね。
そう、まあそういうことになるよね。
はい、iPod とかに落としてる人じゃなくってことですね。うんうんうん、ありがとうございます。
いやわざわざ PC で聞くのもね、うん、あんまなかったりするよね。
ほんとね、うん、あの、いや、まあどうだろう、64か73ぐらいで、パソコンの前で聞いてる人の方が多いと思うな。
ああ、やっぱそうなる。
多分、うん。案外ね、その、結局 iPod とかさ、まあ、iPhone とかがさ、すごい売れたとはいえさ、うん、そこにちゃんと音楽とかを落として聞いている人とかね、まあ、ポッドキャストをちゃんと受信して聞いている人っていうのは、意外とさ、限られてくると思うんだよね。
ああ、まあそういうもんなのか。
そう、本当にこの僕らの声が届いている方々っていうのは、うん、まあ iPod とか iPhone に入れてくれてる人たちの数っていうのは一応記録には残るんだけど、うんうん、そうでなくてパソコンの前で聞いてくれてる人っていうのは意外と残らないわけですよ。だそういった意味で、実は潜在的なリスナーはもっとたくさんいるんじゃないか。
ああ、そうだったら本当に嬉しいね。
そうだ、このララさんも多分
そういうことなのかね。
はい、うん、もう僕ら本当に陰で支えてくれているとても貴重な
そうだ
ファンの方っていうことですよ。ありがて
え、ありが
て
え
な。でも本当メッセージくれくれ攻撃ばかりです。でした。そわそわしてたんだもん、だって、
ね、
来なかったらどうしようって思ってたんだもん、
あわや解散だからね。
そうだよ、ほんとね、もう解散を匂わすぐらいのね、ほんと最終手段やったからね、僕ら、う
ん、ちょっと、ね、
もう来なかったら解散かもしれないとか言っちゃ
う、ちょっとずるかったかもしれない
ほんとこんでもね、そう、このメッセージの裏読みしてね、勝手に、
はいはい、
こう、まあ、制作者サイドというかプロデュースサイドとして、
うん、
ここまでしないとこういうリアクションしないのかなっていうね、本当メディアの難しさっていうのもちょっと感じたね。
ああ、でもそうなのかもしれない。でも確かに、
うん、
こう全力で挑んでる姿勢が見えないと、
うん、
応援ってあされづらいのかな、応援ってしづらいのかなと思う、
ね、うん、だ本当にさ、まあ、一般のテレビもラジオもそうだけどさ、うん、投稿で成り立ってるやつって実は投稿がなかったらそのラジオの存在意義が薄れるぐらいのさ、
確かに
そう、なんかそういう影のプレッシャーみたいのをちゃんとリスナーが感情で察知して、
うん、
一緒に番組面白くしようとかつってメッセージを送ってんのかなとも思ったよね、
うんうんうん、特に僕らに関してはラジオ的にもなんかこう、なんだろう、プロデュースというかさ、スポンサーというかそういうものがついてるわけじゃないからさ、
う
ん、
そうそうそう、
やっぱそうするとこう僕らがどんだけ一生懸命やるかがね、鍵になるわけですよね。
そうなんですよ、うん、 でもこういったいついつのメールもね、読んだとしても読まなかったとしても本当に大切にして、
はい、
まあ、普段やってるのは僕らの日常を喋ってることなんで、あのメッセージが来なかったら本当に終わっちゃうってことはないけど、言っちゃえば安心して、うん、ないけど、うん、でもね、その、まあ、本当に聞いてくれてる人がいて成り立ってるっていうのは本当に改めて思った、
はい、
泣きそうになった、ね、ありがたい、よかったね。こんな感じで噛み締めながら今日やっていこうかな。
はい、
噛み締めよう、うん、じゃあ次のメールやっちゃって。
はいはい、では、こちらのメール読みます。ラジオネーム、これは七村さん、
七村かな、
うん、ありがとうございます。長澤さん、粕谷さん、こんばんは。
こんばんは。夜に聞いてるんだね。
夜恐れ入ります。
ありがとうございます、
は
い、
メッセージ送らないと番組が終わってしまうと聞き、初投稿させていただきます。
すいません、なんか騙した感じみたいになってる。本当でもそんぐらいの意気込みではやりましたよ、うん、はい。
僕は去年のクリスマス頃から番組を聞き始めました大学生リスナーです。試験勉強の合間や作業中にお二人のトークはいい気分転換になりますし、時々ある真面目な話を聞くと、自分もきちんと頑張らねばという気持ちにさせられます。
試験勉強の合間、
ありがとうございます。
本当に大丈夫大丈夫かしら。こんな感じでやってますけど、まあそうね、合間に気分転換って言ってくれてるから。
そう、
あの確かにね、このラジオ聞きながら試験勉強できないと思うけど、うん、気分転換のお役に立ててたら光栄です。
まあ時間決まってるしね、20分ぐらいっていう。
そうだね、うん、そう、このラジオを聞いたら20分ぐらい、まあドラマ含めて30分ぐらいだから、うん、いい休憩にはなるかもしれない、うん、もうこのラジオ価値あるわ。
なんだその盛り上げ方。最近の放送では4周年記念企画がよく話題に上っていましたが、
そうね、 CD 作るとか作らないとかね、うん、そういう企画ばっかり話してたね。
記念グッズや番組 CD 化が難しいのであれば、ネットを使って普段と違う音声配信をしてみるのはどうでしょうか。
うん、
例えば今までのジングルから、傑作選を作ってみたり、
あ、ジングルね、
新たに着ボイス風の短いセリフを取ってみたりといった具合です。その道に全く詳しくないので、権利の関係とか配信コストとかは全然わからないのですが、思いついたので勢いで書いてみました。
はい、
気恥ずかしさもあり、なかなか頻繁にメッセージを送るということはできませんが、番組は毎回欠かさず拝聴させていただいています。この番組が 5年10年と続くように、これからも頑張ってください。
なんで一番最後の大事なところちょいちょい噛んじゃってる。5年10年ってところにちょっとおじけづいたな、さては。そうそう、そんなにって思った。5年って、まあ来年だからね。うん、あ、来年か。
5年は来年だね。
あは、うん、頑張っていこうね。うん、そうね。まあ CD 化は難しいっていう話はしましたけど、
確かにしましたね。
ジングルはね、
うん、
あるね。
確かになんか変なのいろいろ撮ったよね。
本当平井さんも含めて撮ったやつで言うと、多分 5,60 本はね、ジングル作ったんですよ。
確かに。
で、今流れてるやつとかも毎回結構違うやつとか流してて、うん、あの完全に滑ってるやつもあるけど、でも時々面白いって思うやつも確かにあったね。そういうのはまあまあまあ、まとめてネットで配信とかっていうのは確かにできなくはないな、ね、うん、これ面白いかもしれないね。そう、あと着ボイスは結構前に話してたんだよね。
そう話した、うん、
声優だし、
うん、
僕ら一応声として声の表現とか結構面白くやってるから、うん、着ボイス作ろうみたいなとこもやってたよね。
考えてた、
うん、まああのね、あ、そう、その結構権利関係とか配信コストとかって言ってくれてて、本当にそこまで心配してくれてありがたいって思うんだけど、あのね、権利は大丈夫なの、
うん、
権利は本当一番最初から僕ら音楽も一応知り合いのね、知り合いの音楽作家に無償で、小林直之さんっていう音楽家がいるんですよ、
ね、
うん、彼もねまだ音楽を作って頑張っているそうなんでね、ぜひ応援してほしいと思うんですけど、その彼に作ってもらってオリジナルをで配信に使ってるので、基本的に僕らが使っている権利に関しては全部僕らが持ってるから、はい、いろいろと、まあ、加工したりとか配信したりとかっていうのは僕らの自由にできるわけですよ。
そうですね。
ただね、その着ボイスっていうのは意外とね、技術的に作るのがめんどくさい。
あー、それはよく聞く。
そう、うん、あの携帯電話対応のね、
うん、
音声ファイルを作ったりとかで、まあ、ダウンロード方式もちゃんと考えなきゃいけないので、ちょっと難しいってところはあるね。
そうなんですよね。
だから尻込みしたよね、僕らがアイデア出してた時も、うん、調べてみて、あ、難しそう
あ、ドコモと au とソフトバンクと、あ、でも今 iPhone も増えてるしなみたいな、なんかね、
まあ、いろいろあって、だから、まあ、着ボイスは分かんないけど、うん、ジングルとかっていうのはあるね。
確かに、
うん、で、まあ本当に ジングルの存在意義を認めてくれてるこの人偉いもんだねって思う。
本当だよ。
あんなね、あんな本当にどうでもいいワンポイントをね、しっかりと聞いてくれてる人がいるっていうのは、
でもそれも頑張って作られた中でのどうでもいいワンポイント、
そう、本当嬉しいよ、うん、もうジングル作ってる時なんか僕ら頭おかしくなってるからね何言おう何言おうとか言ってじゃあ俺の番とか言って
なんとか実験室とかね、
ずっとね、う
ん、
もう寒くても止めないっていうのをね、一生懸命心がけてね
転んだら転び続ける、
そうそうそう、もうそれこそある種もう流れちゃっても恥はかき捨てみたいな感じでやってたから、うん、ジングルを聞いてくれてるっていう人もいるんだね、嬉しいな、
よかったね、
本当に、本当だからそういった意味でね、僕らもあんな恥ずかしいジングルを流してるところもあるから、うん、あの気恥ずかしさもあってメッセージを送らないっていうのも恥ずかしさは感じる必要ないよ、
うん、
ああ、
うん、
ああ、うん、本当にでも気楽に恥はかき捨てでこれまでやってきましたから、そ
うそう、僕らもね
はい、ぜひね、あのこれからも本当、そうそう、これね、4周年記念企画が終わったらね、うん、すぐメッセージが来なくなるっていうことが予想されます、
うん、
それもそれで寂しい限りですよ、
そうですね、
なのでね、ぜひこれからもあの今回、まあ、メッセージ読ませてもらった方も、うん、あのまあ、メッセージを読まれなかったという方もね、うん、本当お気軽にこれからもメッセージが欲しいと思います、
そうですね、
ええ、本当、うん、何でもかんでも大体読むから、うん、
前回の31日配信分でも話しましたけれども、うん、こうメッセージをもらうことの大切さとかさ、
うん、
そういう姿勢で番組を作ることっていうのの、あの考え方意識とかがさ、うん、について改めて考えたから、
うん、
まあ、引き続きやっぱり募集してそれでいただけるような番組作り意識を持ってはいたいなとはね、
そうだね、
思いますね、
本当に一緒に盛り上がってるね、うん、僕らも楽しいしリスナーも楽しいっていうのをずっと広げていきたいなとは思いますよ、そうですね、
うん、
はい、といったわけで、今回もお送りしてますワンサイズポッドキャストなんとか実験室ですが、
はい、
後半もメッセージを読んでまいりたいと思います、
はい、
毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますワンサイズポッドキャストなんとか実験室ね、チョイズリアンテナから通算して4周年ですから、ね、改めまして今までありがとうございます、これからもよろしくお願いします、普通のお便りなどなど僕らへのメッセージも随時募集しております、プロジェクトワンサイズのウェブサイト見てくれてるかな、中澤雅智と粕谷浩二のブログ、写真、プロフィールとか最新の活動情報、掲示板など楽しい情報が盛りだくさんだよ、最近見てないなっていう君、今すぐ粕谷浩二で検索、ブログめちゃくちゃ書いてるから見てね、
なんとか実験室は心の中に、じゃあね、4周年記念というわけでお送りしておりますこの番組なんですけれども、
うん、
次のね、いただいたメッセージをご紹介したいと思います、
うん、
ひろこさん、はい、4周年おめでとうございます、月並みですが継続は力なりですよね、4年間諦めずに続けてきたからこそ今日があるのだと思いますが、これまでに諦めたことってありますか、
お
ということで
お題提供パターン来ましたね、
来ましたね、うん、
あ、まあ本当何よりも継続は力なりですから、
まあそうですね、
本当ね、もう何度かやめようと思ったこのポッドキャストもう無理かと思ったこともあったけど、
そういう危機はあった、
うん、でもね、本当継続してきたからね、いろんな人との出会いもあって、うん、今回メッセージ募集した時にメッセージをくれた人の中にも、うん、やっぱつい最近聞き始めましたみたいな人もいますからね、
あ、そうですね、
やっぱりね、うん、継続してきたってことはまず良かったことだね、うん、頑張ってきた、
継続していかないと新しい出会いはないわけですよ
な、あ、
うん、
もともと3人だったのに2人になって
なったり、
それでも継続してきたよ、うん、中澤マスも頑張ってきたな、
頑張ってきた、
諦めずによくやってこれたよ、
粕谷も本当に俺のこと諦めずに、
本当にね中澤雅人も、はもう僕の手には負えないかと思うことも何回かあったもう中澤雅人に関しては僕のまあ鳥かご、僕という名のプロジェクトワンサイズの鳥かごを取っ払って自由に飛び立たせてあげた方がいいのかなと思うこともあったけど、
うん、
飛び立たせたら死んじゃうかもって思ったから
ほら僕カリアみたいなものだからさ、
うん、今まで一緒に頑張ってきたね、うん、っていうと諦めたことか、 あったかな。あー、うん、あの僕今までの人生で言っちゃうと、
はいはい、
相当諦めたこと多いですけどね。
まあでも、うん、あるにはありますよ、
うんうん、さっきも言ったけどね、中澤まさもに関しては結構序盤に大学卒業を諦めてたからね、うん僕が大学1年生で中澤雅智さんが大学2年の時、うん、あたりからもう卒業諦めてたでしょ。
だいぶね、うん、
もうね、あ、この人卒業しないんだと思ってたもん、うん、傍から見てても、
うん、
ワンサイズ始める前からもそういうことあったね、
うん、
諦めた、まあ、諦めたって言葉結構ネガティブな雰囲気があるからちょっとなかなかね、
いや
言いづらいけど、
でもさ、あのさっきの話じゃないけれどもさ、うん、その諦めずに付き合うっていうことは何かを諦めた上でその続けていこうっていう気持ちがあったからだと思うんだよね。例えば僕のこととかもそうだし、
ワンサイズで言うとね、
ワンサイズで言うと、
うん
うん、だからそういう意味ではその何かを、何か自分の大切なものを続けるためにどれかをひとまず置いておくみたいな意味での諦めだったら割と前向きだとは思うんだけどね。
あ、なるほどね、うん、なんかある人生的な、まあ、大きな振り返りで、
うん、
これはあの時諦めたなみたいなこと。
あー、やっぱね、トークの才能かな。
まあ、才能って言葉一回用語にちょっと諦めといて、うん、才能諦めといて僕らの中でちょっと、まあ、ブームにしてもいいかもしれない、
うん、
まあ、その才能っていうワードはねちょっと諦めといていいから、
うん、
トークに関しては諦めたの。
いや、あのね、いや、考え、その自分が理想としている喋りみたいなもの、
うん、あ、ちなみにその当初、
うん、
理想としていた喋りっていうのは、
言わなきゃいけないの？
だってもうそれはだってお祝いとともに提供してくれたテーマですから、うん、それはもう報いないと。
いや
ー、いや理想は語っいいじゃん、もう諦めたんだから、うん、もう今更言ったって。
いやね、いや、やっぱちゃんとどんな話題にも乗れてさ、もうそのこの時点で漠然としてるから全然、
すごい理想がモヤモヤなんだけど。
いや、だからさ、結局さ、あるがままでしかいらんないんだろうなっていうのは僕自分で思っちゃう。
待ってよ、理想の話もう終わり。
いや、だからさ、理想語ってる時点でもうモヤモヤしてる。
例えばね、はい、僕とかはさ、うん、TBS ラジオとかね、昔から聞いてて、はい、あ、この人みたいなトークしたい。まあ、伊集院光とか昔から聞いてて、伊集院光みたいに喋れたら面白いなとか、
はいはいはいはい、
あと結構もう尊敬するパーソナリティとして、宮川勝って人がいるんだけど、
はいはいはい、
宮川勝みたいにこう、まあ、時々ためになるみたいな、そういうラジオの喋りできたらいいなとかっていう理想が僕の中にあったわけ、
うんうんうん、
まあ、その一人パーソナリティっていう理想としてはね、うん、そういう人があったりしたんだけど、うん、そういうなんか、あ、こういう喋りしたいとか思ったっていう経験はないの？
普通の人みたいに喋れたって思うことは、
あ、もう誰かとかじゃなくて、
う
もうライジオに出てくるような人みんなもう全部みたいになりたい、うんうん、
だってさ、普通にラジオ番組モテるっていうことはさ、ああ、やっぱそれなりにさ、そのうまく会話できるかできないか置いといてさ、そういうも魅力、
そう、ね、
みたいなものがあるわけじゃん。
普通にそのまあ喋りを聞きたいと思う人がいるぐらいのね、うん、魅力で喋ってはいますよ、ね。
番組全体でさ、その人を盛り上げようとする運動もあるわけじゃないですか。
ああ、
でもそういうので考えると、
うん、
独力だとっていうのが、
ああ、
ね、
そうね、うん、まあだから。うん、プロジェクトワンサイズの中でも何回か、あの、一人喋りやりましょうっつって、なんていう番組だっけ、うん、あれ、
スパステーション。
ああ、中澤雅智のスパステっていうやつをね、うん、やってみて、
うん、
だその時はまだ諦めてなかったのかな。
いや、ね、
その時はもう諦め
て、なんかね、違う切り込みをしてみようかなと思って。
あーはーはー、
うん、
で、まあ、実験してみて。
実験してみて。
諦めた。
諦めてはいない。
え、
なんか違う方法はあると思ってる。
あ、
だからほら、理想では諦めたけれども、
ああ、もう自分のもう100点、あの、もうあれがいいっていう理想はひとまず諦めた。
そう、
あの喋り、ああいう風に喋りたいとかっていうのは一回諦めて、
うん、うん、で自分に見合ったなんかこう、ああ、番組の作り方とかさ、
なるほどね、
うん、そういうのを考えたかったんだよね、
ああ、うん、自分なりの喋りっていうのに向き合ってみよう。
そう、
ああ、うん、なるほどね。一般的にすごい喋りとかちょっと一回諦めたよ。
諦めた、
うん、なるほどね、
うん、
いろいろあったんだね。まあその様も多分ちょこちょこ見てきたから、うん、僕も僕でよく中澤雅智はトークはいいっていう話をしましたけど、
うん、
トーク部分は僕担うからみたいな、
うん、
しっかりと声優さんとしてかっこいい演技ができればいいからねみたいなことやってきたね、
うん、
そうか、トークが諦めたか。
加瀬くんなんかそういうのないの？
もう本当にね、僕はいっぱいある。
うん、
いっぱいあるけど、
うん、
なんだろうなぁ。あ、じゃあちょっと初めて言うようなことを言ってみようか。
え、何何？
あのね、
うん、
早く成功するっていうことは諦めたかもしれない。
あー、なるほど。
プロジェクトワンサイズを作った時とかは、うん、本当にプロジェクトワンサイズっていうユニットですぐ成功しようとか、
はい、
もう場合によっては会社のような形態にして本当にプロモーションとかも仕事としてね、うん、がっちりやれるようにしたいとか、早く成功して成功の先にもっと成功して成長してまた成功みたいなことを考えてるから、もっと成功の先に行きたいみたいな、まあ具体的にちょっとデビューとかね、
うん、
あのレギュラー番組とかっていうことをすごい考えてたんだけど、ある一定の時期から、まあ、あの、成功しなくてもいいやとは絶対思わないけど、早くっていうところに関しては少し諦めたかな。それはね、あの、金銭的な問題とか、まあ、年齢的な問題とかもあって、早く成功した方がいいっていう考えは常にあるけど、早く成功しなくちゃいけないとか、
うん
っていうその焦りみたいのは一種諦めだね。
ああ、なるほどね。
やっぱその時期尚早とかで、
うん、
急ぎすぎちゃってこけるのは嫌だし、実際僕らがやりたいエンターテインメントってさ、結構こだわりあんじゃん。言っちゃえば職人気質なとこあんじゃん、まあ
ね、
自分が作りたい作品っていうのには結構こだわりがあったりするから、そこにたどり着く成功に関してはそんなに急がなくてもいいんじゃないか。特に、プロダクションとかに入って、うん、で、お仕事をもらうような立場になると、作品との巡り合いっていうのは結構運命的なものだったりとかして。
そうだね。
で、人生においても、僕が会社に就職するのも結構な巡り合いだったし、会社を辞めた後にどういう人と付き合うかっていうのも結構な巡り合い。
うん、
本当に一つ一つが、自分が歩んできた人生の積み重ねで今あるなみたいなところがあるから、
うん、
そういった意味では早く早くって急がなくても、言っちゃえば自分のそのなんて言うんだろう、運命的なものを信じれば、
うん、
焦んなくても本当の意味で成功とか、
うん、
自分の理想を諦めなければいずれたどり着けるって思って、うん、その急ぐってことは一種諦めたってのはある
。なるほどね、
うん、
今さ、それこそそのちょうど今やってる舞台の稽古が、
うんうんうん、
この作品があの10年前とか、
うん、
今の自分みたいなものに向き合ってるっていうのがテーマとしてあって、
うん、
だからそういう意味で今回のこの話題が出てきた時に、じゃあ自分はじゃあ今10年前の自分に対して何を思うのかとか思ったりするんだけれども、
うんうん、17とか高校生だよね。そうだよ、10年もといったら、うん、
僕はまあ、なんていうか、ごめんね、ちょっと君の理想通りには言ってないけど今頑張ってるからさみたいなことしか言えないけれども、
うんうんうん、
でもやっぱりその多分高校10年前の僕では想像もできなかったような出会いとかさ、
うん、
楽しいこととか嬉しいこととかはいっぱい出会ってるから、
うん、
こんだけ楽しいこともあるからまだ頑張れるよ、だからお前も頑張れって自分10年前の自分には言いたい。
そうね、うん、でまあさ、その理想通りに言ってないよっていう言葉の裏にさ、うん、でも別に恥ずかしくないよっていうのあるよ ね、 ね、
ある、
うん、後悔はしてないよ、
うん、
確かに10年前の自分が思い描いてた未来とは随分違う、
うん、
僕10年前で言ったらシナリオライターになるつもりで完全に動いてたので、
うん、
全く違う、
うん、
自分がこうやって出役になろうってここまで思うはずはなかった、
うん、
だそういった意味で大きく変わったけど、本当にさっきも僕が言っちゃったけどね、コツコツ積み重ねてきた上での変化だから、そういった意味ですごい後悔とか恥ずかしいみたいのが全然ない、
うん、
今も今でその都度理想、まあ、ベストの自分を尽くして考えて行動してきたと思ってるから、うん、まあ本当がっかりする必要ないよねって10年前の自分に言うよね、
うん、
君の理想が叶わないよ、
うん、
10年前の君として考えれば、
うん、
ただ後悔しない人生はいくらでもあるってことは言えるね。
うん、そうだね、
うん、
あとやっぱ何よりもそう、こう10年前の自分で考えたらさ、
うん、
もう上の人たちのことばっかり思ってるわけじゃん、
うん、
結構割と、でもこうやって今ここにいると自分の 周りすぐ近くにいる人たちの大切さみたいなものはすごく感じるから、
うん
うん、そういう意味ではすごい今充実してるし、これからもっと充実させたいって思う。
そうだね、うん、あら決意表明みたいになっちゃったよ。
なるよそりゃ
、うん、4年だし、
今、まあ、そういうことだけじゃないけどさ、
そういうことじゃないけど、うん、まあ僕その話でちょっとあれだけど、
うん、
そんなこんなを4年間言ってるけどね僕ら。
あいいもう、まあね、
これから頑張ろうとか、うん、もっと大きくなろうって4年間言い続けながら、うん、それこそこの4年間で言っても4年前の僕らがイメージしてた理想とはまた違った4年後が今迎えられてますね。
確かに、
うんうん、4年前の自分が見たらまたそこかよって言うかもしれないけど、
うん、
僕ら今の僕らで言えばさ、その都度本当にまた真剣に本当時々嫌な思いをするぐらいの口論をしながら、うん、コツコツと関係性を築いたりとか、うん、それこそトークだったりとか、
ね、
ドラマの方向性だったりとかを一つ一つ作りながら、本当まあ言っちゃえばやっとたどり着いた4年間だったっていうね、うん、ことだね、
うん、
うん、だからこれからで言うとね、まあ言っちゃえばどんな今後があるか分かんないっていう感じがあるよね。どうなるか分かんないけど、ね、でもきっと楽しくなるだろうっていう。
ひとまず万事に備えていろんなものを今得ている最中だから、
うん、
これからって感じ。
もう4年後には同じこと言ってたくないけど、
さすがにね
31とか2だもんね、
さすがにね。
そこ超えても、うん、まだいろいろ勉強中でとかはちょっと恥ずかしいな。
わかんないよ。
いや、わかりますよ。中澤さんの言いたことわかりますけど、でも、もうちょっと先には言ってたよね。
まあ、それはそうだよ、そう。
っていうことですけど。
うん、わかるわかる。
まあ、本当に未来はわかんないけど、うん、これからも、まあ、やめるつもりはないし、
うん。
うん。いろんなことがあって、より一層楽しんでいける未来になればね、うん、僕らは大丈夫だ。
そう。言ってること変わなくても、立ち位置がね、変わっていればいいんだ。そう。って思う。
本当に、うん、4年間聞き続けてくれてる人も、まあ本当につい最近聞き続けてくれてる人も、多分ね、聞いてる感想はみんな同じだと思う。
うん、
僕ら4年間同じようなこと言ってるから、ずっと。聞いてくれての感想は同じだと思うけど。う
ん
う
ん、おー頑張れみたいな、ね。
そう。おー頑張れとか、うん、あ、また反省かとか。そういうことはよくあると思いますけど、それこそ。まあ本当僕らが生きてたから、あなたたちと出会えたっていうのもありますので。はい、これからも本当にいろんな意味で広くよろしくお願いしたい。
はい。
と思う今日この頃。まあ、丸4周年。あ、また言っちゃった。4周年を迎えて、5年目突入ってことですから。
はい。
いつも僕が本当にラジオドラマでもよくやるテクニックですけど、ありがとうの後はこれからもよろしく。です、う
ん。はい。
といったわけで、今回もお送りしてまいりました、なんとか実験室。今回はそろそろお別れの時間がやってまいりました。語りに語った。ね、30分でしたね。
うわ、長い長い、
スペシャルですから、うん、まあ、多少長くても、
ごめんなさいね、
どうぞご容赦を。
あの受験生の皆さん、ちょっと休憩時間が長くなりますけどごめんなさいね、
でも本当に、うん、受験生の皆さんで言ったら今イメージしている自分と未来の自分違うかもしれないけど、それはそれで楽しめるよっていうメッセージとかをね、
う
ん、
そうそう、
送れればいいなと思います。さて、今回は同時配信のドラマといたしまして、大卒業というテーマで、
うん、
卒業をイメージして書いてみましたので、ちょっと、もう、これを聞いた後にもう一回聞くのは暑苦しいかもしれませんけど、結構またね、ちょっとゆっくりと耳を傾けていただければと思います。どうぞそちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回の配信は11月21日日曜日の予定です。
はい、今後も1日、11日、21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また番組ではですね、僕たちへの質問や素朴な疑問、感想など、4周年を迎えた後も、随時大募集しておりますので、皆さんからのメッセージをよろしくお願いいたします。メールの場合はですね、radio@onesize.info にお送りください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトからは、トップページのメニューのメール投稿からもお送りいただけます。携帯電話からもご覧になれますので、ぜひご利用ください、はい、
そしてプロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの活動情報をはじめ、画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど楽しいコンテンツが盛りだくさんです。 URL は http://www.onesize.info 僕たちの名前で検索して、ぜひ隅々までご覧ください、はい。
僕が12月の4日5日に本番を迎えます、リットクラッチリーディングシアター03リカバリーも、もう間もなく、上演となります。現在ホーム、公式サイトの方で予約を絶賛受付中ですので、よろしかったらワンサイズのトップページから、多分リンクが貼ってあるので、そちらの方から、アクセスして、ぜひとも見に来ていただけたらと思います。お願いします。
しまらねえ、最後一言付け加えたなおい。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成編集クロマウス。小林直之さん、本当4年ありがとうございます。これからもお願いします。お相手は、
最後にメッセージくれくれ攻撃アゲイン、メッセージこれからも募集しています、カスヤコジと、
もうすぐ本番だから、予約くれくれキャンペーン、中澤雅人も頑張ります、主役をやってます、お願いいたします。中澤雅人でした。
それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら。